聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙12章1節2節です。新約聖書291ページです。ローマの信徒への手紙12章1節2節新約聖書の291ページです。それではお聞きください。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。宣教誠の礼拝者となると題しまして、末盛牧師にメッセージをいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たちをあなたの御体なるこの教会へ、十字架の真下に私たち一人一人を招いてくださり、今日あなたの御前に礼拝を捧げるこの幸いに預かることができましたことを心から感謝いたします。あなた、私たちの礼拝を喜んでくださるお方です。どうぞ主よ、今集った私たちが魂いっぱいあなたの皆を褒めたたえることができますように、あなたの御前に心からひれ伏しあなたを礼拝することができますように、あなたを求めることができますように、今一度私たちの心を整えてください。聖霊様、どうぞこの礼拝があなたの皆が崇められる礼拝となりますように、あなたが喜んでくださる礼拝を今朝玉川教会が捧げることができますように導いてください。今日ここに集ったお一人お一人に御言葉の命、聖霊の恵みが豊かに注がれますことを信じて感謝いたします。どうぞ今日あなたと出会い、あなたから力をいただいて新しい一週間ここからスタートすることができますようにお導きください。今日ここに来ることができないライブ配信を通して聞くお一人お一人、また先生方、また病の中で様々な困難の中で来ることのできない兄弟姉妹お一人お一人を主が覚えてください。その場にあって祝福してくださいますように心よりお祈りいたします。今日もこの礼拝が開かれたことを重ねて感謝し、主の皆を心から褒めたたえ、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。皆様のお祈りに支えられ、本当に助けられて、先週1週間この KBI のですね、関西聖書学院の世界宣教の学びをカイロスコースという学びを行うことができました。霊宣教賞とともに火曜日から土曜日の昼まで、平日は朝8時半から夕方までですね、もうみっちりあるその授業を本当に霊姉妹と励まし合いながら、また楽しく参加させていただきました。この背後に皆さんの祈りにあって支えられたことを改めて深く覚え、心から感謝いたします。いかに祈りの力がですね、本当に強いかということを改めてこの身で体験させていただきました。この今ですね、体調等のことがありますので、本当にこれ できるのかな。そしてその中に入っているですね、この宣教の働き、今日も含めてなんですけど、今日も一日最後までありますけれども、これをできるのかなと思いましたけれども、まあ主はいつでも成し遂げてくださるお方です。主はいつでも、主が成したいことをですね、すべてにおいて力を与えて成し遂げてくださるお方であることを感謝いたします。主の皆を褒めたたえます。そのような恵みに預かる中で、霊泉教師匠は明日からこの直接実際にですね、関西の奈良県の生駒市というところに関西聖書学院がありますけれども、そこに行かれまして、9月の30日までこの宣教師訓練コースを受けて行かれます。どうぞ学びの祝福と、また霊肉の守りを覚えて続けてお祈りいただきたいと思います。今回このコロナのことがなければですね、霊泉教師法は予定通りバリの方に行っておりましたので、このカイロスコースもまた訓練コースも受けることはできませんでした。けれどもコロナのこの状況があったゆえに、宣教師としてのこの備えの時を過ごすことができますことを心から感謝いたします。また今回ですね、このコロナゆえにカイロスコースがですね、ズームで、今流行ってますね、ズームでオンラインで開講されましたので、もしそうじゃなければ私は今この状況で行くことができませんでしたけれども、この教会でですね、皆さんと共に学びをすることができました。改めてこの災いの中にあっても、主がすべての道を開いてくださること、災いの中にあって私たちはですね、もうこれがすべてマイナスのように思いますけれども、もちろんこれは大きな災いですけれども、そのことの中にあっても、主がご主権を持って私たちを支配し、導いてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。今回この多くたくさんのですね、学びをさせていただきました。で、その学びの最後に、このダムがですね、ダムを例えにして、今私たち学んだ者たちはたくさんの恵みを受けました。学びを持ってですね、たくさんの水が今ダムに溢れている状態です。で、これをですね、もしダムがですね、バーッと扉が開いてしまったら、そこにですね、流れていく水、畑であり、それぞれの部分がですね、溢れてしまいます。作物も全部ですね、流れていってしまいます。だから、私たち、その恵みを受けたものは、少しずつですね、上手に流していくようにしましょう。本当そうですね。皆さん、すごいんですって言ってですね、私がどんなにここで熱弁しても、その恵みは、本当にしっかり主の時に、そして主の助けの中で、主に知恵をいただかないと、皆さんとこの恵みをしっかり命として受け取ることができませんので、少しずつ、注意しながらですね、皆さんとこの恵みを分かち合っていただきたいと願います。ただですね、今回この世界宣教、カイロスコースは世界宣教の学びですけれども、この学びをしていく中で、今、日本の教会に、この玉川教会が世界宣教と、そして教会のリバイバルというこの使命に立たせていただいているということが、特別なことであるということ。決して当たり前のことではないということを改めて深く教えられました。大宣教命令はいつも御言葉で語られるように、新約から始まったのではない、もうすべて旧約の時から神様が語られている、神様の民の回復の出来事です。その命、主が何よりも成したい、すべての作られた、ご自身が作られた者たちに回復を与えて神様のもとに立ち返らせたい、その願い、大宣教命令を一日も早く、主はそのために教会が立ち上がり、私たち一人一人先に救いに預かった者たちが、その恵みの中でその使命を成し遂げていくことを主は切に願っておられます。そのことを学ぶ中で、今、玉川教会がその恵みの中で、世界宣教、宣教師を使わし、また宣教献金を捧げながら、祈りにおいて世界宣教が前進していることを覚えて、大変主の皆を褒めたたえ、感謝いたしました。しかしけれども、もう一つ、私たちは野口ヒューマン先生ご家族がいらしてから、大宣教命令、そして教会のリバイバルということが語られてから、16年が経ちました。今その使命の中で、私たち一人一人はどうでしょうか。確かに 二組目の宣教師を送り出そうとしています。宣教献金も豊かに主が祝福されて捧げることが許されています。宣教のための祈りも捧げています。でも主は私たちに願っていることはそれだけでしょうか。そのようにして外側においてさまざまな世界宣教の働きを成していくことが主の御心でしょうか。今日皆さんと分かち合いたいことは、私たちがその世界宣教、また教会のリバイバル、神様の大宣教命令を受けた私たち一人一人が変えられていくこと。私たち一人一人が今日タイトルにさせていただきました誠の礼拝者となること、それを願っておられます。神様が語られる大宣教命令は、神様に創造されて作られたこの人間が神様に立ち返って、そして一人一人が誠の神様を礼拝するようになることです。ただ唯一なる誠の神様を信頼して主に全てを委ねて生きるものになることです。今回ですね、この学びの中で神様が私たちを愛してくださり、そしてご自身をイエス・キリストを通して表してくださり、そしてそこにおいて神様がなさりたいこと、それは単に私たち一人一人の魂を救ってそれぞれの人生を生きさせる、それが神様の目的ではありません。そうではなく、神様は一人一人が神様に立ち返ったとき、神様を崇めるようになること、作られた神様を魂いっぱい褒めたたえるようになること、それを神様が何よりも願い、この大宣教命令を私たちに与えておられるということです。いくつかの聖書箇所において皆さんと分かち合いたいと思いますけれども、お開きになる方、出エジプト記の9章で109ページです。出エジプト記9章のところで、これはこのイスラエルの民が長い期間エジプトの奴隷の中で過ごしてきました。そしてモーセが使わされてきて、その奴隷から解放されていくとき、ファラオに対して、その時ですね、エジプトこの民を抑えていたファラオに対して、このいくつかの神様が災いを持って、そしてファラオが悔い改めてですね、イスラエルの民が解放されるように、いくつかのこの災いがあることを皆さんご存知だと思います。その一つの災いの中にあって、疫病の災い、今私たちこの全世界はコロナという疫病の災いの中にいます。この災いの中にあって、神様が9章の13節の後半から語られたことをちょっと読ませていただきます。主はモーセに言われた。明朝早く起き、ファラオの前に立って彼に言いなさい。ヘブライ人の神、主はこう言われた。私の民を去らせ、私に仕えさせなさい。今度こそ私はあなた自身と、あなたの家臣と、あなたの民と、あらゆる災害を下す私のような神は、地上にどこにもいないことをあなたに分からせるためである。15節、実際今までにも私は手を伸ばし、あなたとあなたの民を疫病で打ち、地上から絶やすこともできたのだ。16節、しかし私はあなたに私の力を示して、私の名を全地に語り継げさせるためあなたを生かしておいた。この災いの目的は、単にイスラエルの民をエジプトから救出することではなくて、そのことを通して、ここにあります。私のような神は地上のどこにもいないことをあなた方が知るようになるためです。もう一回16節。このようにしてエジプトに災いを下したのは、あなたに私の力を示して私の名前が全地に告げ知らされるためです。単なるエジプトからイスラエルの民を救い出すことだけではないんです。そのことの目的は、すべての人たちが神様の名前を知るようになること。唯一のお方の名前を知って神様の皆が崇められること。そしてさらに13節で今読みました、私の民を去らせて私に仕えるようになること。 イスラエルのこの奴隷から、区引から神様が救出したのは、イスラエルの民が、あ、やったやった、やっと自由に奴隷から解放されて生きることができる。それが目的ではないんです。その出来事を通して、唯一の神様を恐れて、唯一の神様を愛するようになること。そしてそれはイスラエルの民だけではありません。すべての人たちが、あらゆる民が私を崇めるようになること。私を知るようになること。唯一の神は私だ。これが神様の目的です。世界宣教もこれが神様の目的です。もう一箇所だけ開かせてください。歴代史の上の16章。これはダビデが神殿を建て、ソロモンが建てましたけれども、その神殿に契約の箱が備えられて、礼拝が捧げられた時の言葉です。歴代史下16章の28節から31節を共に読みましょう。651ページ、歴代史下上の16章28節から31節です。旧約聖書651ページです。歴代史下上の16章28節から31節です。よろしいでしょうか。ではご一緒に読みましょう。歴代史下、ごめんなさい、上16章の28節から31節3、はい。諸国の民をこぞって主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。備え物を携えて御前に近づき、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ、世界は固く据えられ、決して揺らぐことがない。天よ喜び祝え、地よ喜び踊れ、国々に触れて言え、主こそ王と。アーメン。これが礼拝の目的です。私たちが今朝ここに集まったのが、は、私たちが、こぞって主に、この栄光と力を主に返すことです。主の栄光を主に返すことです。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。そして私たちはですね、レイさんと学びながら、その学びの中で、神様は、ご自分の民が、そのただ中で、ご自分を賛美していることを喜ばれるお方です。そのようなですね、この学びをしたときに、神様は自分を見てですね、私を見なさい。私を崇めなさい。私に拝しなさい。私を恐れなさい。私を愛しなさい。心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、力を尽くして、つまり全身全霊で私を愛しなさい。レイさんとですね、これを学びながら、ちょっと神様って傲慢だよね。すごいね、神様って。私、私、私。いいのかな?笑いながらですね。でも、いいんですよね。どうしてですか?なぜなら、神様が作ったからです。神様が私たちをそのように作ったからです。ただ、この言葉だけ見るとですね、なんか神様、すごく傲慢なお方だ。自分のことばっかり考えてる。みたいなですね。なんかちょっと傲慢大丈夫かな?違うんですよね。なぜなら神様はそのように私たちを作ったからです。それ以外の目的で神様は誰一人作っていないからです。神様は私たちが唯一の神様、天地を作られ、私たちを作ってくださったそのお方を礼拝するように、拝するように、崇めるように、仕えるように、そのように私たちは作られたんです。アーメン。感謝します。しかし、私たちはそのように作られたけれども、私たちは罪ゆえに、この神様から離れていきました。いや、神様を礼拝するよりも、私の心が満たされること。私の生活が祝福されること。私がこの人生の主導権を持って、私が中心となって、私が自分の行いを通して、祝福を受けること。そのように言って、アダム以来、神様から離れていったんですよね。それが私たちです。けれども、主はイエス・キリストを私たちに使わせてくださって、私たちが、もう一度 主に作られたものとして主を礼拝するものとなるように、その作られたものとしてのアイデンティティを取り戻すように、神様はイエス様を私たちのもとに使わせてくださいました。そして私たちが罪の奴隷ではなく神様の奴隷として、作られたものの姿です。それが神様に仕え礼拝するものとして、神様は私たちをイエス・キリストの十字架と復活を通して贖い出してくださいました。ローマの信徒への手紙を開きましょう。ローマの信徒への手紙6章を開きます。281ページ、ローマの信徒への手紙6章、ローマの信徒への手紙6章13節14節をともに読みましょう。281ページ、ローマの信徒への手紙6章の13節14節3、はい。またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。アーメン。17節18節を読みます。3、はい。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され、義に仕えるようになりました。アーメン。お隣のページに行きます。282ページ。ローマの信徒への手紙、6章の22節。23節を読みます。3、はい。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。アーメン。私たち一人一人は罪の奴隷でした。神様を礼拝するのではなくして、神様に仕えるのではなくして、自分の肉に仕え、この世に仕える奴隷でした。けれどもそこからイエス様の救いによって私たちは解放されて、神様に仕える義の奴隷となりました。神様を礼拝するそのアイデンティティをイエス・キリストの十字架を通して私たちは取り戻したんです。これがクリスチャンです。これがクリスチャンに与えられている恵みです。祝福です。礼拝することが私たちにとって祝福です。そしてさらに、今22節を読みました。行き着くところは永遠の命です。私たちがその結果、この恵みに預かって礼拝を捧げ、そして私たちの行き着くところは永遠の命です。それ以外ではありません。そのようにして神様は私たちをイエス・キリストの救いを通して贖い出し、そしてクリスチャンたちをそのように生きるものに作り変えてくださいました。ですから今日開いたローマの信徒への手紙12章でパウロはこのように言っています。一節、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。今お話ししましたように、私たちは神様に礼拝するために作られた存在です。神様に仕え、神様を崇めるために作られました。今日ここでパウロが言っていることは、礼拝は日曜日だけのことを指すのではないことがわかります。日曜日一週間に一回ここに来て礼拝を捧げること、安息日を守ること、礼拝とはそれ以上のことです。私たち一人一人が生活のただ中で、日々の生活の中で主に捧げられるものとなること、それが礼拝をするということです。 私たち一人一人が全ての生活の中でどのような場所に置かれていても、どのような職業であっても、どのような状況に置かれていても、その生活の中で主の御名を褒めたたえ、主が私たちの人生の主となってくださったことを感謝し、そして全ての問題を主に明け渡し、その生活の全領域を主に委ねること、これが誠の礼拝者の生活です。一週間に一回ここに来て礼拝を捧げること、これは私たちの中心であることは言うまでもありません。けれどもじゃあ明日からの日々、皆さん日々の生活に戻っていったら、教会とは関係ない、それぞれの職場に、家庭に戻っていったら、皆さんはもう礼拝者じゃないんでしょうか。もういいんでしょうか、礼拝しなくて。そうではありません。礼拝者というのは、その生活を表すものです。人生そのものを表すものです。人生のすべての場所で神様が唯一のお方です。私にとって神様が唯一のお方です。私のすべて生活は神様に捧げられた生活です。これを証しするのが誠の礼拝者です。そして神様はそのために私たちを作られ、そのためにイエス・キリストを使わせてくださったのであります。私たちがここを読んで、パウロ先生の言葉だから、すべてを生贄として捧げなさい、あ、大変、仕事を辞めなきゃ、生活を捨てて進学校に行かなきゃ、献身しなきゃ、牧師にならなきゃ、宣教師にならなきゃ、ここはそのことを言っているのではありません。そうではありません。皆さんが今置かれた場所で皆さんは礼拝者になることができるんです。今置かれた場所で、今学校に置かれたその場所で、家庭で、職場で、皆さんは礼拝者なんです。そのアイデンティティを私たちは取り戻さなければなりません。これが世界宣教です。このために私たちは世界宣教の恵みに預かっているんです。今救われていない者たち、全世界で主の御名を知らない人たちに、この主の御名を知らせること、これが大宣教命令です。けれどもまた同時に、私たちがそのことを述べ伝えながら、私たちもまた生活のすべての場所で主を認めること、主を恐れて主に一切を委ねていくこと、主を崇めます、主を拝します、主に仕えます、そのことを告白していくこと、これが私たちが誠の礼拝者となるということです。最後にマタイによる福音書6章を開いて終わります。イエス様は生活の中で重い患いについてお話しされました。今日私たちは日々の生活の中で心が平安でしょうか。もしくは私たちは今日イエス様がここで語られているように、いつも重い悩みがあるでしょうか。イエス様は今日ここで重い悩みの原因を語られました。それは私たちの心と神様の心が別々になっていることです。イエス様はここで25節から始める前に24節で、誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。皆さん、今日の言葉で礼拝するということは仕えるということです。サービスというのは仕えるということです。私たちは人生において、生活において、職場であっても、学校であっても、その中にあって、家庭の中にあっても、二人の主人には仕えることができません。二人を礼拝することはできません。そのようにおっしゃられたんです、イエス様は。神様はそのように私たちを作られてはおりません。別のものを礼拝して、神様を礼拝する。別物のものに仕えながら、神様も仕えることができる。私たちの肉はそうであってほしいと願います。だから大丈夫です。生活にどっぷり使っていても、どっぷりこの世にあっても大丈夫。私たちの心は結構便利にできています。神様のことも思うことができます。神様にも仕えることができます。でも神様は残念ながらそのように作られていないんです。私たちをただ 今日お話ししました、一人の方に仕えるために、一人の方を礼拝するために作られました。けれども私たちの問題は何でしょうか。日々生活の中で別のものを礼拝しているということです。別のものに私たちの心が奪われているということです。さらに言えばサタンに、この世のさまざまな思い煩いに私たちの心が奪われて、主を礼拝できないということです。主に仕えることが、主にすべての心を委ねることができないということです。これが思い煩いということです。心が二つに分かれている状態、この時に私たちは平安を得られるでしょうか。いつも穏やかでいられるでしょうか。いられません。なぜなら神様は一つの心を私たちに与えて、神様を礼拝するように作られたからです。それがなされていないとき、私たちの心は乱れます。私たちの心は怒りや争いや妬みや、さまざまなサタンが持ってくる心で奪われてしまうんです。それゆえにイエス様は今日このように私たちに語られました。6章の33節をともに読みましょう。マタイによる福音書6章の33節3、はい。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。アーメン。もう一度読みましょう。三、はい。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらの皆加えて与えられる。アーメン。これが誠の礼拝者の姿です。つまり私たちが生活の全領域で、先ほど言いました、どんな働きをしているか、どんな仕事をしているか、どんな家庭であるか、それが問題なのではありません。そうではありません。皆さんが置かれた全ての状況の中で、環境の中で、その中で神の国を求めるということです。神の国ということはどういうことでしょうか。神様の圧倒的ご支配を求めるということです。置かれている職場で、学校で、家庭に御国が来ますように、これが主の祈りです。イエス様が教えてくださった最大の祈りです。御国が来ますように、生活に、職場に神様の圧倒的支配が望みますように、その生活のただ中で神様が勝利してくださいますように、私の思い煩いじゃない、私の願いや私の思いじゃない、神様の御心が私のうちで勝利して、それが私の心を支配してくださいますように、これが誠の礼拝者の祈りであります。行動において何よりも神様を一番にすること、それ以上の御言葉です。私たちがいつも日々の生活の中で一瞬一瞬、神の国を来てください、今私の心は神の国から離れてしまっています、神様の心から、御心から離れて平安が奪われています、主よ、私の家庭に神様の国を来たらせてください、神様の全く平安で私の家庭を支配してください、私がその中で主の皆を心から崇めることができるようにしてください、なぜならあなたは私をそのようにして作ってくださったからです。なぜなら私があなたの国を求めることを、神の支配を、神様の所有の中で生きることを、神様の義が私たちの生活を通して現れることを、あなたが願っているからです。どうか私を誠の礼拝者として今日使わせてください。そのように私たちは祈り、新しい一週間を始めたいと思います。どうか私たちが今日語られた御言葉の通り、神様に礼拝をするものとして、神の国と神の義を求めましょう。すべての領域で神様の支配を求めましょう。私の勝利ではない、私の思いが勝つことではない、私の職場がまず祝福される、その以前に神の国が私の職場に来ますように、 神の国が私の家庭を支配しますように、その時神様は何とおっしゃいましたか？イエス様は全ての必要は与えられます、つまり全ての祝福があなたに望みますということです。その時パウロは最後に12節の後半のところを戻ります。パウロは言いました。心が新たに変えられていく、これが礼拝者です。日々心が新しく変えられていくこと、そして何が神様の御心で、何が良いことで、何が完全なることか、私たちの心に神様が様々な出来事を通して教え、またそのことを求めるように神様がしてくださることを信じて感謝いたします。どうかしよう、私たちを使わせてください。私たちをこの場所にあって、それぞれの場所にあって、この地域にあって、世界にあって、誠の礼拝者として、私たちが主の皆を崇めるものとなることができますように、そして私たちの生活を通して、この教会を通して、この地域の人々が、私の家庭が、私の職場の人たちが、全世界があなたの皆を知ることができますように、祝福を心からお祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、今朝私たち一人一人をあなたの御前に誠の礼拝者としてお招きくださったことを心から感謝いたします。どうか聖霊様、今日語られた御言葉が新しい週間、私たちに力を与え、励ましを与え、またあなたが私たちを作られた通りに、そのアイデンティティを思い起こし、どうか新しい週間、それぞれに置かれた場所であなたの誠の礼拝者として歩んでいくことができますように、助け導いてください。どうかしよう、私たちの祈りが神の国と神の義を求める祈りへと変えられていきますように、あなたの作られた通り礼拝者となることを祈る、その祈りに変えられていきますように、どうぞ私たちの思いに力強くしよう、新しい週間も日々御言葉を持って臨んでください。あなたが今日ここから礼拝者として私たちを使わせてくださるこの幸いを心から感謝いたします。どうかしよう、新しい週間、この教会を通して、また私たちがそれぞれに置かれた場所を通して、あなたの皆が崇められますように、あなたの皆が全ての者たちに知られていきますように、どうか私たちを用いてください。教会を用いてください。全てをあなたに委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。